藤沢歴史探訪、今月は藤沢メダカの歴史についてお話を伺っています。ご協力をいただいておりますのは、藤沢メダカの学校を作る会の副会長でいらっしゃいます宮下さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
もう私たちがもう大切にしていかなければいけない、していきたいという気持ちがこうですね、もう湧き出てくるような、そんなお話をですねたくさん聞かせていただいているんですけれども、今月のテーマ、その藤沢メダカなんですが、宮下さん、この藤沢メダカって改めてどういったメダカなのかご紹介いただけますか。
はい、藤沢メダカと呼ばれているこのメダカたちは、この藤沢地域に生息していた野生種の黒メダカのことです。もうまさに私たちの住む藤沢の地メダカのことですね。
地メダカっていう言葉、なんかやっぱりそういった言葉を聞くと、私たちと一緒にね歴史を紡いできた、藤沢を作ってきた一つなんだなということをですね、ちょっと思わずにはいられない感じになるんですが、一般的に言われるそのメダカ、一般的なメダカとはどのような場所にこう生息していて、どういった環境が適しているのかご紹介いただけますか。
はい、メダカという魚自体はですね、主に温暖な平野部の流れが緩やかな河川流域、あとよく皆さんご存知の通り水田などですね、行き来しながら生息しています。また他の小魚類と比べて水温の変化にも非常に強いんです。で、淡水から汽水域という、こう海との境目みたいなところまででも活動ができる強さも持っていますので、いわゆる日本のふるさと風景のような里山と呼ばれるのが最適な環境なんだと思っています。
っていうと、なんかこの藤沢にも自然がたくさんあるから適してるのかなと、やっぱりメダカがいただきあるのかなって思うんですけれども、その藤沢メダカなんですが、市内の特定の場所で生息をしていたのか、それとも、まあ、市内全域でこれかつては見られたものなのか、ご紹介いただけますか。
はい、昔はもうどこにでもいたよと、池端会議ではあるんですけれども、ご高齢のもう諸先輩方からは伺っております。私たち人間のライフスタイルの変化も変わってきたことで、見かける機会を減らしてしまった大きな要因になるのかなと思ってます。
本当そうですね、ちょっと心が痛んできますけれども、そのメダカが生息するにあたりまして、藤沢市の環境っていうのは実際にこう適しているのか、適している部分があれば理由も含めて教えていただけますか。
はい、特に藤沢だから適しているということではないですね。もともと日本中にいた魚ですので、生息して人間と共にこうつながりの深い小魚であった証拠の一つとして、メダカには方言も含めた呼び名が実は5000以上もありまして、それをまとめた辞書のような書籍もあるぐらいなんです。
ちょっとびっくりしました。まあ、それだけ愛されてきたわけですよね。昨今のその開発行為によって、まあ、でね、この藤沢市の環境も変わってきたから、全域でねなかなか見られなくなったよみたいな話が出てきましたけれども、水辺の環境の、まあ、変化あると思うんですが、藤沢メダカにとってどのような影響があったのか、ご紹介いただけますか。
はい、メダカは実は学名をオリジアスラピティペスと言って、稲の近くに住むヒレの広い魚だよというのが実は学名としてついているんですね。なのでもともと稲作に深い関わりがあります。春夏を水田の稲の元で泳い で秋からは水源となる水路や河川に移動しまして、そこの方でじっとして春を待つ生き物なんです。ですがコンクリート製のやはり水路になってしまったことですとか、水田の行き来ができなくなってきたことで、あとは水流をこう緩やかにしてくれるような自然の川の蛇行だったり、くぼみがなくなってしまったことで、生きられる場所を割れてしまっているのかなと思っています。でまたですね、良かれと思ってのことではあると思うんですが、自然啓発のイベントなので、全く違う地域のメダカたちを連れてきて放流しましたというようなことがあるんですけれども、それは実際には遺伝的な汚染を起こしてしまうという別な問題も発生しているような状況です。なのでメダカに限らず、生き物が長い年月をかけて獲得した知恵、あとは特性にもう一度目を向けて、人間もしっかりと知恵を生かして他の生き物と共生できるような環境を築いていきたいなと思っています。
先週もねちょっと悪意があるいたずらという言葉も出てきて苦しい気持ちになりましたけれども、本当に無知って危ないなって思いますしね。私たちは今月ねその藤沢メダカの歴史を含めて藤沢メダカってどういったものかというのをこうね宮下さんのお話で学んでいるわけなので、改めてここでですね正しい知識どんなふうに守っていったらいいのかというのをですね学びたいと思うんですが、ということでその藤沢メダカを守るにあたりまして取り組んでこられた環境保全活動などもご紹介いただけますか。
はい、まず直近では2025年の秋口からなんですけれども、26年の2月だったかなにかけまして、藤沢メダカがもともといた故郷ですね、鵠沼の蓮池を水を抜きまして、直近カダヤシが実は入れられてしまっていて、そちらの外来種駆除活動を行いました。市の担当課の方の連携はもちろんなんですけれども、近隣にお住まいの方々への説明ですとか、あとは他団体ですね、他の団体さんとの密な連携をすることによって無事に完遂することができました。ご協力いただいた方々に心からお礼申し上げます。引き続き池の生物の様子を見ながらなんですけれども、段階的に藤沢メダカの放流準備も進めているところです。
もうね、本当自分の行為がこういうことになるってことをですね、皆さん本当しっかり分かっていただきたいのと、これだけ皆さんがですね大切にしているということを改めてね分かっていただければと思います。その藤沢メダカが安心して生息するためにはですね、どのような環境づくりが宮下さん期待されているんでしょうか。
はい、まず何といっても藤沢市民の皆さんの関心と見守りをぜひですね藤沢メダカに寄せていただけたら嬉しいなと思っています。どんなにこう設備を整えてもペットショップの改良種などを入れられてしまいますと、藤沢の水系にあるそのメダカの遺伝子自体は途絶えてしまいます。またこう残すべきは野生の遺伝子特性であります。なので水槽などでこう室内飼育をして餌をあげてというようなことではなくて、屋外の池などで鳥などの捕食から逃げる力、自ら餌を取る力、そういったことをメダカにつないで行かせてあげられるような場所を増やす活動を続けていきたいなと思っています。
やっぱりねこれ環境って大切ですよね。そういった環境をですね守るために皆さんの力もですね、そして協力するその体制もね整えていただきたいなと思います。さあ今月はですね藤沢メダカの歴史をテーマにお届けしています。ご協力いただいておりますのは藤沢メダカの学校を作る会の副会長でいらっしゃいます宮下さんです。今日も貴重な話ありがとうございました。
ありがとうございました。